皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト、本日も BNI ジャパンナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央リージョンエグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第202回は、ストーリーで影響を与えようと題してお送りいたします。英語版のエピソード793をご参照ください。このポッドキャストはコンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社とビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは、大野さん、こんにちは。
こんにちは。
大竹さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は、大野さんはどちらからご参加ですか？
今日はですね、BNN ナショナルオフィスのある東京の三鷹に来てます。
なるほど。ありがとうございます。大竹さんはどちらからですか？
私は千葉県の君津市の山奥にある自宅から参加をしております。
ありがとうございます。
やさんはどちらからですか？
はい、私は今日は函館から参加をしております。さて、今回はストーリーで影響を与えようということなんですけれども、大野さん、
はい、
こちらの話をぜひしていきましょうか。
そうですね。BNI の3プラス1のプラス1というのは実はシェアストーリーという意味なんです。何かを伝えるときにストーリーを使うことがとても効果的で、影響力を最大化することができるんですね。マイズナ博士も繰り返しストーリーを語ることが大事だと教えてくれています。素晴らしいストーリーというのはとてもパワフルですよね。例えば感動を呼んだり、人々を笑顔にしたり、心に響くものがあります。大竹さんがよくシェアしているストーリーって何かありますか？
はい、そうですね。私がその BNI のメンバーとして体験したストーリーなんですけれども、ちょうどメンバーとして2年ぐらい経過した頃なんですけれども、まあ、なかなかその自分が本当に受け取りたいリファーラルをこう受け取ることができなくて、まあ、悩んでた時期だったんですよね。で、ちょうどその、まあ、モチベーションというか、そういうものが下がっていて、まあ、ちょっと体調も崩したのもあって、まあ、欠席をしてしまったんですね。で、まあ、その時にですね、ある、まあ、年上の女性のメンバーがですね、電話をしてくださってですね、それにすごく勇気づけられたという経験があります。で、その電話でですね、私のこう、なんでしょう、欠席に対するその理由を問うということではなくて、まあ、ちょっとその叱咤激励というか、あんた何休んでんのよ、早く出てきなさい、みたいな感じでですね、言われたんですよね。まあ、その時にですね、まあ、すごく、まあ、嬉しかったんですよね。あ、なんかこう、私は必要とされてるのかもしれないと。まあ、2年間こうやってきて、まあ、リファラルも結構貢献をたくさんしていく中で、でもなかなか帰ってこないと。自分は本当にここに必要とされてるんだろうか、ということが、ちょっと、まあ、自信がなくなっていた時期だったんですね。で、まあ、その一言、単純な一言なんですけど、その電話によって、私はその、まあ、モチベーションがこう、回復することができて、その後半年後ぐらいですかね、実際にその自分にとって、まあ、理想的なリファールに出会うことができたということなんですね。まあ、その方のおかげだったなというふうに思っています。
分かりやすくて、しかもね、似たような状況の方々がおそらく結構いらっしゃると思うので、インパクトありそうですよね。
はい。
素晴らしいです。ありがとうございます。
ちなみに大野さんはどのようなエピソードをお持ちですか？
そうですね、私の場合、ある個人的に関わっていたチャプター、担当ディレクターを持ってた時なんで、ずいぶん前なんですけども、名古屋のあるチャプターなんですね。で、発足してから、ちょうどそうですね、1年最初の更新を迎えて、まとまってそうですね、5、6人抜けてしまったんですかね、確か更新されなくて。で、人数が17人ぐらいになってたと思うんですよ。ちょっと心配はしたんですけども、メンバー数が減った時のメンバーの皆さんのね、様子を見ていると、なんか、こう、ワクワクしてるんですよね。メンバー数減ってるのに、なんていうか、焦りとかそういうのが全然なくて、むしろ、目を輝かせていて、これならいけるみたいな雰囲気だったんですよ。で、それから彼ら、僕は別になんか言ったわけではないんですけども、自主的に皆さん、有志が、ミーティングの後、集まって、これからチャプターをね、盛り上げていくにはどうしたらいいかっていうと、毎週毎週テレカの後に話し合ってたんですよ。で、その様子を見て、 なんていうのかな、すごくこう、頼もしかったし、あ、これなら全然心配ないなと思って、様子を見てたんですね。で、その結果というか、その後間もなくですね、1年もしないうちに、その17人とかっていう人数から、今、チャプタートラフィックライトってあるじゃないですか。全国のチャプターのパフォーマンスが見られるチャプタートラフィックライトで1位になったんですよね。1年経たずして。で、それだけでもすごいと思ったんですけど、その後、まあ、プラチナチャプター、50人以上のプラチナあり、スタニウム75人、そして100人超えて、ダイヤモンドまで行ったんですよ。
すごい。
もうそれもそんなに時間かかってなかったと思うんですね。で、最近でこそ少し、100人割って70人台後半だったかな。でも皆さん、やっぱり100人台を回復させたいっていうことですごく思ってらっしゃるようで、そこもやっぱり頼もしいですよね。だから、私個人的にはすごく彼らのその当時のね、自分たちのそのチャプターをもっと元気にしたい、活性化させたいって思いを、一つね、共通の思いを持ってやられて、その結果としてね、そういった、もう日本を代表するようなチャプターにされたっていうのは、すごい、個人的に誇りに僕は思っていて、よく、そのチャプターのね、話をいろんなとこでさせていただくんですけど、やっぱり、自信をなくしてしまうとかね、チャプターとして、あるいは、盛り上がってないから、どうしようかって、頭を悩ませてる、リーダーシップチームの皆さんも、まあ、この時期ね、結構いらっしゃると思うんですけど、でもそういう人たち、そういうリーダーシップチームの人たちとか、メンバーの皆さんに、こういった話をシェアさせていただくと、やっぱりなんか自分たちもやっぱりできそうだって思っていただく機会があると思うんですよね。だからそういう、やっぱりストーリーを伝える、似たような状況の人たちの話とかって、やっぱり共感をしやすいと思うので、やっぱり効果的なんじゃないかなと思うんですよね。
確かにそうですね。
あと、このストーリーの、有効な場面、として、例えば会社のビジョンとか組織のビジョンっていうのはストーリーを使って伝えるっていうことはすごくやっぱり有効だしやるべきだなと思うんですけど、大竹さんその辺どういうふうに意識されてますか？もし差し支えなければ大竹さんのその今仕事をされている、あるいは BNI をされている理由とか、ホワイトとかってありますか？
はい。私たちの東京港中リードのビジョンが人生を変えるリファーラルを全ての人にというビジョンなんですけれども、最初にそれをこう立てたときに、そのフレーズだけをこう一生懸命繰り返していて、全く伝わらなかったんですよね。なんかその、へーって感じで、いい言葉だね、みたいな感じでいて、全くこう浸透しなかったんですよね。で、結局やっぱりそのビジョンの裏にあるストーリーがやっぱ必要なんだということに気づいて、じゃあなぜ私がそのビジョンをこう立てるに至ったのかっていう、もう自分のストーリーを語るようにしたんですよね。そしたらですね、皆さんそのビジョンにこう紐づくようなストーリーをどんどん語ってくれるようになってですね、例えばある時はそのあるチャプターのビジターホストの方がその人生を変えるリファーラル全ての人にというビジョンがこのリージョンにはあって、で、それに関して私のストーリーはこういうものですっていうふうにまあ話をしてくれたということがあったんですよね。やっぱりこのストーリーがどんどん積み重なっていくと、こうビジョンがまあ強くなっていくというか育っていくっていうこと、ビジョンって生き物なんだなっていうふうに感じたんですよね。で、その生き物としての、なんでしょう、栄養がこうストーリーなのかなっていうふうに感じたことでした。
うん、いい例ですよね。私も、もし、差し支えなければ、シェアさせてもらうと思うんですけど、大竹さんと同じように、ビジョンって、ややもすると、ちょっと綺麗事みたいにどうしても聞こえやすいと思うんですよね。でも、やっぱり、なぜ自分がそれを目指すのか、みたいなところで言うと、私の叔父の話なんですけど、僕が社会人になって間もない頃に、僕の叔父からですね、うちの養子になってくれって言われたんですよね。大野の本家の叔父だったので、まあ、養子になって、要は、事業を継いでほしい、みたいな、助けてほしい、みたいなこと言われたんですよ。でも、叔父はその当時、小さなスーパーマーケットを、まあ、千葉県でやってたんですけども、大型商業施設が近くにできて、まあ、お客さんを取られてしまって、経営が多分傾いてたんだと思うんですね。私は当時全然興味がなく、ちょっと上の空だったんですよ。で、それをすごく僕は、後々後悔することになったんですけど、まあ結局、叔父はその店を畳まなくちゃいけなくなって、もうだいぶ前に亡くなってるんですけど、今でもそのことがすごく悔い として残ってしまっていて、結局この自分が BNI っていうのをね、実際に自分でやって素晴らしい仕組みだなと思って日本に紹介したんですけど、続けて今ね、18年やってこれてるっていうのは、その時の後悔がすごくあって、やっぱりおじみたいな人を、やっぱり日本からなくさなくちゃいけない。おじみたいな人を日本からなくしたいっていうかね、そんな思いをさせたくないっていうのがあって、だからこそ、その BNI のこの仕組みを、まあ日本全国に一日も早く伝えたいっていうふうに思うんですよね。だから、いつか全国に広まるじゃダメなんですよ。だから、今でもきっと待ってる人がいる。BNI を使える日を待ってる人がいる。もしかしたら知ってる人も知らない人も両方いるかもしれないんですけど、でも、その BNI を必要としている人たちのもとに、この BNI の仕組みを一日も早く届けるっていう、スピード感というか、すごく大事で、それがなんかね、日本で目標を数字として掲げて、それを達成していくっていうことを、スピード感を持ってやっていくっていうのが、まあ自分のすごくやりたいっていうか、責任、役割なんだなというふうに思ってるっていう話をさせてもらうんですよね。
すごい素敵。
お、いいですね。うん。
かなり今心を動かされましたよ。
うん。
すごい、なんか初めて聞いたと思っ
うん。
て。なんかただ単に広めていきましょうっていう話ではなくて、どうしてその広めていくことが大事なのかっていう、本当に大野さんの心の一番内側にある
うん、
きっ
でも
かけを。
結局今の僕の話って、まあ、自分のことじゃないですか。個人的な話じゃないですか。だから、もしかしたら全然大竹さんとかね、やすさんには関係ないことなのかもしれないんだけども、でもその、なぜ大野っていう個人が、そう BNI を日本に紹介して、それを18年、もう20年近くも続けてきてるかっていう理由が、まあ自分もなんか最近気づいた部分ってあるんですよね。すごく、でもそれは当時の後悔っていうところから始まってるんですけど、でも今逆にそれが原動力になってるっていう部分があって、時々それを思い返してね、元気をもらってるっていう状況です。
素敵。
はい、ありがとうございます。
大野さん、大竹さん、本日も素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたか？皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube でも発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていけたらと思っています。それでは次回もオフィシャル B&I ポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!